恵み深い天の父なる神様、今日は穏やかな秋の日を、秋の入り口の日をありがとうございます。広島の土砂災害や各地の水害、どれほど多くの人が今痛みの中にあるでしょうか。私たちもこのような自然のもたらす災害の入り口のところにあったのでしょうか。全国で苦しんでいる方々に必要なものが届き、必要な助けが与えられますように慈しんでください。今日は保守バプテストの記念の晩餐会、明日はみんなで楽しく保守バプテストの教会の一員であることを喜ぶ集いが福島県で持たれますが、どうか背後で働いている兄弟姉妹先生方に神様の大きな助けがありますように。また先ほどご報告ありました通り、箱崎さん、娘さん、無事に退院されました。感謝します。神様が引き続き娘さんをお癒しください。箱崎家のお一人一人を包んでくださって、お守りくださるようにお願いします。その他、森さんのお姉さまや、また新しい命を与えられたご家族、母子ともに神様が体調を祝福してくださるようにお願いします。老人ホームなどにおられる方、全国各地で生活している方々に隅々に神様が届いてください。今日インターネットで礼拝している方々にも神様が等しく望んでください。ここに集まられた方の一週間の労をねぎらってください。心の中にある願いを引き上げて、聞き届けて、神様の新しい御業を今週それぞれの上に豊かに表してくださることをお願いします。健康を祝し、心を強め、手の技をお導きください。私たちの家族を慈しんでください。今月来月の音楽のコンサート、2つとも用いられますように。その他、いわき市で行われるいろんなコンサートにも神様が届いてください。これから聖書のお話をしますので、よろしくお導きをお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。それでは今日はルツ記の3章に入ります。今日のテーマは従う信仰とつけました。皆さん、今日のつけたのは5節から実はつけたんです。それはルツは理解しても理解しなくても、分かっても納得できなくても、私は従いますという、ちょっと信じられない、私たちも時々難しいかな、納得できるものは従う、理解できないものは躊躇する、そういう世界に生きていますから。しかしルツは従いますという、キラッと光る信仰が今日の箇所に記されていますけれども、そこに至るまで2つの道のりがあったことを知ることができますので、主に2つに分けて1節から4節まで、それから最後に5節と分けて、ご一緒にルツの3章の記述を学んでいきたいと思います。で、最初に学ぶのは、従う信仰の土壌は神様の促しであるということなんです。この点についてはみんな千差万別ですが、必ずあります。風のそよぐ、何か皮膚に感じることから、ニュースから、家族親族のいろんな出来事の連鎖に至るまで、これは神様がこの世界に働きかけておられることを通し、私に新たな一歩を促しているのではないかと薄々感じ始めるんです。で、薄々感じ始めると言っても、そんな5歩先10歩先まで見えないんです。私たちは目の前しか聞こえない、目の前しか見えない、だからいつも不安なんです。不安なのが人生です。しかし神様の促しは紛れもなく私たちの背中を押すんです。 そんな先々のことまで心配したら最初の一歩も踏み出せないというのが私たちの感覚ですが、促されて押し出されて恐る恐るではあっても一歩踏み出すんです。一歩踏み出したときに私たちは今日従う信仰という題をつけましたけれども、決断が生まれるんです。皆さん、人生も信仰も決断です。忍耐力という言葉があるならば、決断力という言葉もあるべきです。明らかにこれは大きな賜物です。大きな財産です。決断力があるかどうかが明日を切り開きます。私たちの人生をまるっきり変えます。決断力を身につけることは神様が来なさいという未来に向かって進むために大きな一歩であります。さあ、それでは今日一節からご一緒に学びたいと思います。ルツ記の三章一節、モニターにも映します。ご一緒にお読みしましょう。はい。姑ナオミはあなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。なんかスラッと読んでしまいますが、幸せっていう日本語の四文字のひらがなが出てきました。ここでルツ記を思い出す人はあれって、ルツの名前は幸せみたいな名前だったんです。まあ日本語なら幸子さんかどうかわからないけど、心よいというそういう名前をつけていただいたんです。ところが私の人生は飢饉の中で隣の国に移民して、旦那が死に、長男が死に、次男が死に、そのお嫁さんの血のつながらない外国人の嫁を連れてたった二人の未亡人で帰ってきたんだから、もう幸せじゃないって、あの時の聖書の歌詞を思い出している人はマラって呼んでってね、ナオミっては呼ばないで心よいっていうのと全然真逆の人生になったから、もうそんな名前は解明したい、捨てたい。私は苦しい、本当に苦々しい、辛い、不幸が額縁の中に入っているような人生になってしまったんです。なんだか本当に嘆いているような、うなだれているような、嘆くようなナオミのはずでした。ところが連れてきた外国人の嫁がさまざまなハードルや壁をものともせずに、仕事行きますって言ったって、仕事なんかあなたできるのないよって、いや落ち穂拾いしかないけど、落ち穂拾いしかないとか言わないで落ち穂拾いをやりますと言って、そうしていったら道が次々と開かれて、そこに現れた、まあ、素敵なと言っていいかどうか分かりませんが、少なくてもお金のある大地主のボアズさんが彼女にどうしても惹かれて惹かれて、私と一緒に食事をしませんかとか普通外国人に言いません。それはいくらなんでもと拒んだら、大麦をいったものを、まあ、火を通したもの、じゃあこれを食べなさいし、さらに仕事については落ち穂拾いのはずなのにわざと麦を抜いておいて彼女の目の前に置いとけとか、ありえない事柄でたくさんの収穫を得て、もうたらふく食べて余ったものをパック詰めに今ならするようにしてお姑さんに持ってきた時に、お姑さんの心の中に光明が見えたんです。もう不幸せしかない、何の希望もない、死んだ旦那は帰ってこない、長男も次男も行かなきゃよかった、もう私の10年の移民生活全部やり直したいって、もう後悔の泥沼のような中に、自分は不幸の最たるものだという自己憐憫の中に、泥沼の中にいたような彼女のはずだったんですが、あなたが幸せになるため私は立ち上がるべきじゃないかって、先週は幸せの予感とつけましたが、なんだか幸せの足音が、風の雰囲気が感じられると人は変わるんですよ。寝て待つんじゃないんです。私は寝て幸せを待つんじゃなくて、私が呼び込むべきじゃないか、私も何かすべきじゃないかってエネルギーが出てきたんです。私が外国からついてきた、何の義理もないのに私の世話をするためについてきたあなたのために私も何かすべきじゃないかって。さあ、それで二節ご一緒に読みましょう。ところで、あなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦を振るい分けようとしています。頭の中にアイデアがバッと出たんです。私たちからすると誰が読んでも随分乾いた アドバイスをしたもんだな、なんでこんなことがひらめいたかなって思うような箇所なんですけども、あなたにそんな良い収穫を与えて食事まで提供してありえない言葉をかけたあのボアズは、あなたは外国人だから知らないけど親戚ですよって。でこの間の学んだように聖書の中心思想が出てきました。買い戻せるって、どん底から這い上がれるかもって、私たち家族を亡くしたけど幸せの階段をこれで登れるかもって、キーワードはボアズさんだと。ちょうど今収穫の時期であそこにいるって。で変わったアドバイスというのは3節なんです。ご一緒に3節読みましょう。はい。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。皆さん、その収穫の祝宴の席にただ行くんじゃなくて、意図的に私の言う通りしなさい、今風に言えば化粧をしておめかしをして、そして綺麗な格好をして、だけど気づかれずにその時までそこに潜り込むようにして行きなさいと言うんです。これは一体どういう意味だろうかなって。さあ4節も読みましょう。はい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入って行き、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。これは賭けです、ね、皆さん寝てる時に足のところでもそもそと音がしたら、なんか獣でも入ってきたか泥棒でもいるかって普通はビクッとする可能性がありますが、なんか不思議なことをお姑さんは命じたんだろうかって、まあ、これは当時の結婚を申し込む一つの形でもあったようなんですけども、とにかく彼のところに、あなたに好意を捨てると彼のところに待つんじゃなくて、あなたの方から積極的に私もあなたに好意を寄せていますということをあからさまに今言うべきだという、簡単に言うとそういうアドバイスを何でしたのかって、まあいろんな推測があるようです。一つは10を引用箇所を出していただくと、同じ3章の10節でこんな記録があるんです。ご一緒に読みましょう。はい。するとボアズは言った、娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後から真実は勝っています。あなたは貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったからです。ボアズは、まあ、後でこう言ったんです。あなたはよく私のところに来たものだ、他にあなたの年齢にふさわしい男性があまたいるにもかかわらず、ということはボアズは若くなかったんです。ここから推測されることの一つは、なんで結婚しないんだろうって、生涯結婚しない人なんじゃないだろうかって。もともとルツのことは聞いて尊敬もし思いも寄せるが、結婚するまでの意思はないんじゃないかって、もしかしたらそういう信念の人なんじゃないかって、そういう人もおりますから、そういう人生もありますから、だからナオミは直感か長年の人を見る経験でこれプッシュすべきだって思った可能性があります。二丸を出していただくと、もう一つはこの記録です。三章十二節読みましょう。はい。ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと買い戻しの権利のある親類がおります。これは法律上のことで、彼は確かに我が家を祝福する、買い戻して本当に貧乏のどん底から救出し名誉も回復させてくれる力と可能性の法的な資格のある人だけど、第一番目の権利者ではないと、順序があると。皆さん、競売物件が出たらまず最初に買う権利のある人は高値をつけた人になるのか、まあ、いろんな条件があるのか詳しく知りませんが、彼は少なくとも第一の権利者ではないので、彼はそこまでする意思がないか、あれもしかしたら最初から諦めてしまうか、だからここは積極的にこちら側からその道を私たちは願っていますと、そういう願望がありますと、できたらあなたにお願いしたいということを彼にまず伝える必要が今でなければ遅くなるんじゃないかと 考えた可能性もあります。皆さん、私たちは人の心は読めないものです。先週、映画監督の方が来られて、私と正志先生にいろいろ聞いてこられ、今月また来られるんです。もともとのきっかけは、この教会堂の剣道式の時に小説家作家のユウ・リュウ・ミリさんが来られ、私のいない時に韓国の人来られたって、リュウ・ミリさんって書いてあったって聞いて、もしかしてあのリュウ・ミリさんと思ったんですが、それがきっかけでちょっとラジオのインタビューをしたり、今度は映画をドキュメンタリーを撮りたいということで、この教会の様子とあとインタビューを撮りに来るというその打ち合わせに、まず監督の方が来られたのでした。で、そこでどうも話を聞きますと、3年半も経ったから、いや3年半しか経ってないと撮るかいろいろでしょうが、震災から前向きな言葉が聞きたいって、かつて苦しかった、あの時あれほど傷ついた、だけどもう3年半経ったから前向きな言葉をあちらこちらで拾って、見る人の多くの人の励ましにしたいということでした。皆さん、先週は良いニュースも流れました。日本人アジア人で全米のテニスで初めて決勝に出た錦織選手、しかし聞くとマラソンマンとか呼ばれたらしくて、あれほど長時間のテニスの試合を1回のみならず2回と続け、で彼はこれから果てしなく何セット続くんだろうって思った瞬間に心が折れかけた、沈みかけた。皆さん、私たちはあんまり先々のことまで見えないことは大事なことです。今なすべきことに集中するように私たちの視界が遮られて限られていることは悪くないことです。とにかく今この一ゲーム、今この一打、そればかりをコツコツコツコツ積み重ねたら、アジア人で最初の全米のテニスの大会で決勝に進出しという花が咲いたようです。さあ、私たちは神様に促されて前向きな一歩をここから踏み出したらって、先ほどの監督のもともとのきっかけになった小説家のリュウ・ミリさん、前教会に何冊か本を送ってくださって、1冊しか読んでないんですけども、上野公園口という最近書いた小説でしたが、この浜通りの人が主人公で、それは架空の人で、そして上野ではたくさんの東北出身の人が野宿をするようになってホームレスになっていると、たくさんのインタビューを重ね、まあ、簡単に言うと浜通りの人がとにかく出稼ぎに行って小名浜に来て、あちらこちらに出稼ぎに行って、子供と過ごした時間といったら本当に限られていたにもかかわらず、その子供が死んでしまったというニュースを聞き、そして失意のうちにいたら寝てるうちに今度奥さんが亡くなってしまって、一人ぼっちになったおじいちゃんを心配して、陽子さんって言ったかな、おじいちゃんと一緒に住もうって引っ越してきたのに置き手紙をして、もう二度と戻ってこないからって、そして上野に行き野宿をするようになり、やがて東日本大震災が起こり、その時孫の陽子さんは車に乗っていて、犬たちと一緒に大津波の中に流されていくというような、大雑把に言うとそんなストーリーの小説でした。で、最初に亡くなったその息子の誕生日が今の皇太子と全く同じ日に生まれたというところから、その小説はスタートするのでした。私はそれを読んでこう思ったんです。いやー、野宿しているあの人この人、まあ、小説家だからその裏その心をなるべく浮き出さそうとして書いておられるんだなって、さすがだなと思いましたけれども、人ってわからないもんだなって、ただのおじさんじゃなくてその裏にどれほどの道のりがあって今何を考えているかわからないもんだな。で、私はしかしこうも思ったんです。同じ日に生まれて一見そういう世界と関係なさそうに見える、まあ、広宮様は広宮様で、また私たちのわからないさまざまな困難や苦しみや、好きでその立場に生まれたわけではないんだろうか、みんなそれぞれの心の中の文様世界があるんだな、まあ、それは小説だからそれを浮き彫りにするわけですが、そう思ったんです。さあ、私たちはそれぞれの人生の裏側は見えないんです。心の動きは見えないんです。で、ナオミはボアスの心の中が果たしてそれだけの行為は尋常ではないけども、私たちの家族を救出しようとするまでそこまで責任を取っての思いなんだろうか、あるいはそうでなくてただの親切心なのだろうか、それを寝て待つのではなくて読めないけどもこちらからプッシュすべきだ、一歩今踏み出すべきだ という選択肢を取ったんでした。それはあんなにうなだれていて希望の気の字もないように見えた、もう私の名前はマラだ、苦しみだ、不幸しかないんだみたいに吐き捨てていたナオミが、幸せの予感がするって、幸せの香りがするって、そのために私は寝て待っていいのって、何かすべきじゃないのと出てきたアイデアが今日の箇所であったんです。皆さんは先週1週間どんな1週間でしたか。まあ月曜から土曜日まで目まぐるしく、きっと思いもかけないことも含めていろいろあったと思います。私もありました。うちの父がまた具合が悪くなって入院しそうだとなって、入院したとなって、しかし今回ちょっと行けないから、まあいろんなところに連絡して、まあ、行かないというふうにしたんですが、やっぱり心がざわついて、やっぱり動いて、そして、まあ、日帰りでもいいから、一泊でもいいからやっぱり行こうって急に思い立って出かけたんです。結果的には促されて行ってよかったでした。まさか私が行った日に退院するとは、こんなに早く退院になるとは思いませんでしたが、退院だったら行く必要なかったんじゃないって、先週は岩手県まで7時間往復で14時間運転したので、ちょっとまたきついかなとも思ったんです。やっぱり行ってよかったんです。いろんな話し合いもできたし、まあいろんなことやっぱり行ってよかったなって。皆さん、私たちは私たちを取り巻く世界が、神様がそこにメッセージを送って私たちに促すんです。月曜は月曜の午前中、月曜の夜は月曜の夜でまた風雲急を告げて、そして私たちの中にはそれを察知するチャンネルがあるんです。あ、これは神様の促しかなって、私の背中押してるかなって。私たちは神様に促される世界の中で次に決断を迫られているんです。ですから今日の聖書の箇所の3章の5節に戻りまして、3章の5節ご一緒に読みましょう。はい、ルツは私におっしゃることは皆いたします。皆さん、ルツはなんでこんな突拍子もないアドバイスが長年生きてきたお姑さんから私に告げられるのか、理解したかどうかは甚だ疑問です。ただ即刻迷うことなく、ルツらしいなってこう言いました。何でもしますと、たとえこのことでなくても、なんでこんなことを言うのかと思っての、私の納得しない道であっても皆その通りに寸分たがわず、まあ簡単に言うとお従いいたしますと。いやー、きっぱりしたものですね。皆さん、リスクはあったか。私あったと思います。先ほどお話ししたように、私たちがいつものように寝床で寝てて、足の方で何か物音が聞こえたら泥棒か、あるいは最近熊も出るって聞いた地域なら熊が入ってきたか、そうじゃなくて、あ、人だったんだ、そして私の行為を寄せている人だったんだとしてもですよ、なんだあなたのモラルはこの程度かって、私はあなたを買いかぶっていたようだって、一瞬にしてその思いが冷めないとも限らない。京都出るか吉と出るか誰もわからないんです。しかし、私はお姑さん、あなたはそれいいと思うけど、私はそれ良くない方法だと思いますよとは言わなかったんです。あなたがなんでそんなことをおっしゃるか知らない、わからないけど、元より私はあなたのそば近くに、自分の国を離れてきたのは、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ということで従ってきたのですから、この点においても同じ原則で私は従いましょうって。さあ、今日の引用箇所の30は新約聖書ですが、信仰ってそういう面があるな、そういう面が大事だなって確認のために、ヘブル書11章1節読みましょう。はい、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。歩いてきた道を振り返って、ああだったこうだったというのは、まあ、ただの解説です、評論です。しかし信仰というのは、まだ見ない先を確信するんです。で、一旦見なければわからないじゃなくて、確信が先導し、灯火のように確信にいざがわれて、どうなるかわからないちょっと怖い未来に一歩踏み出し、まあ、西郡選手じゃないけど、あと2セット持つかなって考えたらもうぐったりするけど、考えないと、とにかく今この一瞬だけ、一瞬だけって、そしたら信じられない歴史で 初めての未来が開かれたように確信して、私たちは確信から確信へと進む、それが信仰ですよ。さあ、ですからこれはルツだけではなかった。同じ女性とすれば、何度もお話ししていますが、私はエステルのこの言葉だな、ご一緒に40最後の引用箇所、エステルが腹をくくって決断しますと、私は死ぬというならば死にましょうと、まあ、ここまで来たら怖いものはないんですけど、自分を愛おしんだり、自分を慈しんだり、自分を保身している限り怖いんです。だけどエステルは清水の舞台から飛び降りるかのように、分かりました、かけますと言ったんです。ご一緒に4章16節の女性エステルの言葉も読みましょう。はい、行ってシュシャンにいるユダヤ人を集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。初めてエステル記を聞かれた方はピンとこないかもしれませんが、外国でお妃になった人が美人だと書いてあるエステルでした。そして、ホロコースト、エステルの民族皆殺しという歴史の駒が動いた時に、彼女を育てた養父のモルデカイがやってきて、この時のためじゃないのかって、あなたがこんな妃の地位についたのはって、あなたしか民族を救えないと迫ったんです。彼女はすごく恐れました。そんな法律違反のことをして、私がしゃしゃり出て王様に進言をしたら、私は処刑されると言ったんです。多分処刑されたんです。だけどあなたしか救えないんだ、この時のための命じゃないのか、この時のための人生じゃないのかと言われた時に、分かりました、死ななければいけないのでしたら死にますと言って、清水の舞台から飛び降りる覚悟で進言したら、もう全てが解決したんです。全てが救われたんです。しかしこの時の決断が大事だった、それが要だったんです。皆さん、私たちはどのような決断を先週迫られたでしょうか。きっと今週もこんな決断する予定じゃなかったってあると思います。それ神様の促しが大きくバックにあって、私は従いましょう、従うのは先々読めているからですか、いや私は神様じゃないから、どうもあっちの道の方がいいんじゃないかと思う気もあるけど、信仰で決断します。そしたらそれは決断力です。途中で投げ出して忍耐力がないとすれば、忍耐力は人生に必要です。いい時ばかりじゃなくて、悪い時に人生をやめてしまいますから、忍耐力は絶対必要です。同じように決断力も必要です。いつまでも決断できない、いつまでもずるずるいく、いや、どっかで自分と相対面、相対峙し、自分とここで折り合いをつけて、私は自分の人生は自分で決めますということを決断しなければいけません。という私も震災の後1ヶ月ぐらいは本当に心うなだれて落ち込んでおりました。あることがきっかけで、そうだ、自分の人生は自分で決めるということを決めました。そしてその時から私は少しずつギアチェンジをし、向く方向が変わったように思います。それまでは大きな震災の中に流されて流されて、流されるままに最後はどこに打ちつけられるんだろうって、どこにたどり着いてそこにあげられるんだろうって思いましたが、流されない。私が誕生日は3月11日の震災の日だったのは偶然じゃないと自分で決めました。それは偶然だったか偶然でなかったかは人の解釈です。しかしその解釈は自分で決めるということを決めました。それは大きな決断でしたが、そんな大きな決断じゃなくても私たちは絶えず決断が迫られます。決断するのが人生です。決断するために私たちは人生で様々なものを見、失敗をし、そして経験則を磨き、そして神に祈り、かつてできなかった決断を今度はするんです。新たな決断をすると、新たな眺望でそこから別の世界が見渡せるようになるんじゃないでしょうか。私は震災の時にネットで買ったちょっと分厚い本、アメリカでベストセラーになったゲノムと聖書という、コリンズというアメリカの最先端の科学者が書いた本、途中まで読んだんですが、やっぱり読もうと思って先週読んだんでした。 まあ人間の遺伝子のことを世界最先端の大統領と一緒にお話するような方でしたけれども、詳しいことは分かりません。分かりませんが、心に残ったのは、かつて科学者の多くの人はキリスト教を土台に、科学は神様のお言葉であるがごとく、神様のを解明するものであるがごとく、ガリレオにしても彼はなんかキリスト教会と対立したようにばっかり言われてますが、教会の墓に葬られて熱心なキリスト教徒であったし、ケプラーもそうだし、コペリニクスもそうだし、名だたる人は皆聖書を土台に科学をしたというようなことが書いてあって、もうこれは他の本でも読んだことがあるから、で知らなかったことは、現代の科学者の最先端の人のかなりの人が同じように神様がおられるということを信じ、そして神様の意志がこの世界に強く働いている、そしてそれぞれには使命があるんだということを心の中心に据えているということを、へえそうなんだ、でこの人は、そのコリンズは全然キリスト教関係なかった人なんですが、やがて罪人と言われることをプライドが非常に傷つけられて、最初は嫌な気持ちがしてたけど、だんだん分かってきて、自分の中に強情な思いがあって、虚栄心があって、もうドロドロドロドロしたトグロを巻くようなものの中で生きているのが自分だってことがはっきり分かって、ああイエス・キリストによる救いが必要なんだと分かり、そして自分の人生の使命を自覚するようになったなどのことがこんこんと書かれておりました。皆さん、私たちは科学者でもどんな人でも神様に誘われながら、促されながら、それぞれの福音を握りしめて、イエス・キリストに出会って招かれて、それぞれの使命に一歩ずつ決断をして前進するようになるんだと思います。私もっと多く教会の皆さんに宣伝すればよかったなと後悔したことの一つは、多分先月で終わったと思います。福島市で、モンゴメリーと、この村岡花子の、店がデパートでやっていて、すごい人でした。いや、こんなに今注目されてるんだと思って、半分ずつでした。赤毛のアンを書いた牧師の奥さんであったモンゴメリーの人生とその言葉、あと半分は、まあ、東洋英和というミッションスクールに行ったことを通し、まあ、本によれば彼女は小さい時にもう親が熱心なクリスチャンだったから、珍しいです、当時クリスチャンホームに生まれ、自分の知らないところで幼児洗礼を受けさせられたものの、神を分からず、神を疑い、何もかにも分からなかったんですが、まあ、前に話したように一粒種の一人子だった道夫君が疫病で亡くなった時に、神様は私たちを愛している、言葉だけの愛じゃなく一人しかいない息子を与えるほどだということが本当に深く分かって、そして信仰に目覚めていったことなどもいろいろと書かれてありました。それにしても、あんなもう今この世界にいなくて天に召された人たちが、カナダと日本の人がこの福島で展示されて、あるいはビデオで、こんなにたくさんの、多分教会に行ってない人が大半だろうなと思って拝見しましたが、すごい影響力だな、亡くなっても彼らはまだ物語っているんだなって、彼らの山あり谷あり、子供を亡くす、いろんな人生の中で神様に出会ったことが、ここは教会じゃないのに展示を通して、いやこれはいい証の場所だなと思ったりしたんでした。で、それは今 NHK の大河ドラマでやっている、この黒田官兵衛についても、いよいよキリスト教の近況の場面になりました。つい先日は黒田官兵衛が洗礼を受ける場面でした。しかし秀吉がキリスト教を近況にして、高山公をいつもそばにはべらせていたのに、手紙を送りつけ、そして信仰を捨てよと、まあ、NHK では言っていませんでしたが、本当はお前は欲しいと、しかし信仰はいかんと、信仰を捨てて自分に使えるように、その時に高山右近、茶人だったわけですが千利休の弟子だった彼は疑うこともなく、まるでエステルのように魂の霊の救いを売ることはできません、その他のことは何でもあなたにお従いしますが、それを捨てようというならば私は見えるものを迷うことなく全部捨てますと、まあ、NHK のドラマでも即刻迷うことなく見えるもの、城も、当時の男性が執着していた家柄も、当時の人が一番価値としていたものも全部捨てて、何の迷いもなく、あとはドラマではその後はマニラに流されて、そこで彼は亡くなっていったという解説で終わっておりました。しかし NHK のドラマで、なかなかよく描いてるなと思ったのは、黒田官兵衛は私はあなたのようにはできない、 見えるものを全部信仰ゆえに捨てて、そのような決断は自分にできないと言ったときに、高山右近は同じキリシタンであった黒田官兵衛に、人にはそれぞれの使命がある、あなたにはあなたのゼウス神様に与えられた使命があると語りかけている言葉も、あ、なかなか素敵な言葉だなって。皆さん、それぞれの宣教師には宣教師の、また男性には男性の、仕事の中にいる人、仕事の中にいる人の、それぞれの使命が、じゃあ私はどの使命って、神様が促します。今あなたはそんな先々のことまで取り込んで心配しないで、頭を悩まさないで、今に集中し、神様が右45度の方向にこのペースであの人と一緒に進みなさい。そのためにはちょっと怖いけど決断しなさい。あなたは今決断が必要だと、その都度促される。その時にルツのように全部先々が読めたら、見えたら行きますと言ったらもう信仰じゃないんです。結果を見たら告白しますと言ったらもう信仰じゃないんです。ちょっと怖いけど、先は見えないけど、私は決断します。決断するのも大きな人生の仕事ですから。まあ、今ミッションスクールは日本全国にある私立の大学700のうちの約10分の1ぐらいなんだそうですね。すごいなって。クリスチャンは100人に1人もいないのに、学校の塔に一つはキリスト教系の学校で、教会に500人集まって聖書の話聞いててなかなか難しい。今週私関東学院に行きますけども、だいたい 5,600 人多分いるところでお話すると思うんですが、まあ、それ義務ということもありますが、ミッションスクールを通しいつでも聖書の話ができるというのは大きな力です。しかし、ある雑誌に載っていました、何を教えている先生か忘れましたが、ミッションスクールに転任になったか、そこの教授として行ったんだと思います。で、アパートを借りた、不動産に行った。そしたら、あ、そこの大学にお勤めになるんですかと言われ、うちの娘もミッションスクールの、女学生だったんですよという話になったらしい。ところが40歳になった時、交通事故に遭って2人の子供を残して、ミッションスクールにいたうちの娘は亡くなったんだという話になって、多分緊張したでしょうね。そしてこう言われたそうです。あの学校はキリスト教の学校ですよねって。キリスト教の神様、なんで守ってくれなかったんですかねと言われて、その大学に着任したその先生、言葉返す言葉が見当たらなくて、多分重苦しい中、そこで、その不動産会社を出てきたんだと思います。多分ちょっと時が経ってアパートの保険のことかなんかで、保険のことでとにかくまたその不動産に行ったようです。そしてそそくさと用事だけ済ませて帰ろうと思ったら、ちょっとお待ちくださいと言われ、そしてその大学にお勤めになるということを聞いて懐かしくなって、娘の遺品をあれやこれや、まあ、ちょっと見返したり探したりしたんじゃないですか、こんなものが出てきましたって風呂敷をポンと置かれて、風呂敷を開けたらそこには聖書があった。ミッションスクールだから多分買わないといけなかったか、その交通事故で亡くなった、40歳で亡くなった娘さんがかつてミッションスクールで使っていた聖書だった。そこに紙が入っていた。どうも大学の多分キリスト教講座かなんかがあったんじゃないでしょうか。そこのレポートだった。そのレポートの中に、お父さんお母さんへのメッセージを書きなさいという授業だったか知りませんが、こんな手紙が入っていた。お父さん、お母さん、私をこの、ミッションスクールに入学させてくださって本当にありがとうございますと。私は今すっごく充実していますと。これから努力して必ず素敵な幼稚園の先生になりますって、自分のやがての子供にもこの学校に入れさせたい、子供たちも必ずこの学校に入れたいと思いますというようなことが手紙が出てきたというんです。そして先日は先生にあんな失礼なことを言いまして、本当にすいませんでした、あんなことを言ったら娘に叱られますよねって。娘は本当に幸せだったんですねって、お母さんを亡くした孫たちにこの手紙を見せてあげましたって。ああ、私は素敵な場面だったなって、なんで交通事故にあったんだ、なんで神様が守ってくれなかったんだって、それは当然の問いだと思います。しかし時が流れ、出てきた手紙を見た時に、ああ娘は本当に幸せだったんだって。そして娘さんの促したメッセージが、娘を亡くして今歳月が経った親御さんの心に届き、そして孫たちに届き、ああ皆さん、神様はそれぞれに人生が長くても短くても使命を与えて おられるミッションスクールにも、そこに学んだあの人この人にも、今週私たちはどんな時に、あ、これは神様の促しで私の使命じゃないかと感じるか、応答しなければいけません。私は計算がつかないことは決断しないと言ったら、いつまでも未来はないんです。決断します。私は信仰によって、まるでルツのように、時にはエステルのように、そんなに大げさじゃなくても一歩前進しましょうと、お従いしたいと思います。それでは今開いているエステル記4章16節、もう一人の女性、彼女は命かけますと言いましたけれども、ご一緒にお読みしましょう。はい、行ってシュシャンにいるユダヤ人を集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。黙祷をいたしましょう。ピアノも弾いていただきます。今日の聖書のお話をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちは時々絶望の中にうずくまりますが、しかし光が差し、幸せの予感が漂う時、新たなエネルギーが湧いてきて、受け身ではなく積極的に立ち上がり、自分の方からその幸せを手繰り寄せるような促しを受けるはずです。先週どのような促しがあったでしょうか。先週どのような神様の語りかけを感じ、あるいは見て聞いたでしょうか。今週もきっとそれぞれの持ち場、それぞれの家庭で、健康のことや家族のことや心のありようのことで、神様からの促しがあるはずです。しかし時々その促しに従って一歩進むことがかじかんで怖かったり、私たちの心はするでしょうけれども、そんな時信仰を働かせましょう。行く先が見えたら一歩進みます。では明日がやってきません。見えないものを確信し、神様の促しに身を任せ、思い切って決断し、神様の招きに応答したいものです。それでは私が一言ずつお祈りします。ご一緒に同じ言葉でお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、決断する力を増し加えてください。恐れがあってもたじろがないで、一歩ずつ前進できるよう助けてください。神様の促しがよくわかるように心を研ぎ澄まし、お祈りを捧げ、信仰によってよくわかるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。引き続き少し大きくピアノを弾いていただきますから、今日心の中にある思いを神様に 申し述べたいと思います。感謝も願いも家族のことも今週の私たちの自分自身の1週間のこともお祈りしたいと思います。報告であった教会のいろんなこれからのスケジュール、また体調の優れない方、新しく出産されたご家族のためなどもお祈りしたいと思います。特に今日明日持たれる私たちの教会が属する保守バプテストの団体の集まりが祝福されるようにも、またこの教会からそこに向かう約40名の方々の行き帰りの道が祝されて守られるようにもお祈りください。それではどんな言葉でも結構です。しばらくご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、神様が私たちを豊かに導いてくださることを信じてありがとうございます。天のお父様、私たちが迷う時、また足が前に進まない時、神様が決断する力を与えてくださって、それに従う力を私たちにお与えください。天のお父様、そのようにして多くの先人たちが未来に向かって進んでまいりました。私たちもその後に続いて一歩ずつ前進できますように、保守バプテストの集まりを祝福し、この保守バプテストの諸教会を用いてください。今日明日祝福してください。広島で土砂災害に遭った方々と教会を慈しんでください。天のお父様、体調の悪い方、また岡部さんや佐々木さん、松川さん、各地のホームにいる方も慈しんでくださるようにお願いします。この教会でもたられるコンサートも祝福のうちに導いてください。感謝します。お祈りします。恵み深い天のお父様、今週私たちが曲がり角に差し掛かった時、右か左か立ち止まるか迷った時、神様が促して、背中を押して、決断へと導いてください。私たちは決断をし、また新たな決断をし、あなたの背中の後追いをしながら、神様が誘われる未来に向かって、それぞれの一歩を今週も祝福のうちに踏み出せるように、今日ここに来られた方々、またネットで礼拝している方々の未来を、新しい一週間を大いに豊かに力づけ祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。